道門冬治作、時代を変えた女たち、古代日本の明け物に輝く。朗読、竹岡純一。卑弥呼、古代日本の太陽。長い内戦の後に登場した女王。日本の女性解放に関心を持つ人なら、明治時代に青鞜という雑誌を出して大いに女性解放論を展開した平塚雷鳥という女子を知っているはずだ。平塚雷鳥は、原始、女性は太陽であった、と宣言した。これはおそらく日本国の創始者といわれる天照大神や、あるいは夫に代わって軍勢を率いた神宮皇后などを頭の中に置いていたのかもしれない。実際に卑弥呼は天照大神や神宮皇后のことだという説さえあるくらいだ。卑弥呼はまさに古代日本における太陽であった。太陽のように多くの人々から崇められた。それは卑弥呼が神と対話でき、その言葉を人々に伝える巫女だったからである。卑弥呼というのは、日本古代における女性への尊称である姫巫女との略だとも言われる。彼女の名が歴史に現れるのは日本のそれではなく、中国の歴史書においてだ。3世紀後半に中国人の陳寿が編集した詩書「魏詩」の中の「東夷伝の和人帖」、普通「魏詩和人伝」と言われる、においてである。これによると、その国、当時和国と呼ばれた日本国のことは、元男の王を立てていた。しかし780年治めた時に、和国内に内戦が起こって混乱の時期が長く続いた。そこで人々は相談し、一人の女性を王に立てた。この女王の名を卑弥呼と言った、と書かれている。この小さな国が乱立していたという和国内において、卑弥呼が女王になったのが邪馬台国である。現在も邪馬台国は九州にあった、いや大和にあったという議論は決着していない。男の王が政治を行ってもうまくいかなかったにもかかわらず、女性の卑弥呼が王になると国がよく収まったというのは、やはり当時の国民の中に太陽信仰が強くあったためだろう。もともと卑弥呼は巫女として名を高めていた。だから多くの人々が、太陽に愛されている卑弥呼を王にいただけば騒乱も収まるに違いないと合意したのである。しかし卑弥呼は女王になると、突然宮廷の奥に身を隠し、ほとんど人々の前に姿を現さなくなった。宮廷は武装した兵士に厳重に守られた。見合いの中には千人もの召使がいたが、卑弥呼のところに出入りできるのはたった一人の男性に限られたという。そして実際の政務は卑弥呼の弟が行った。魏詩和人伝には、卑弥呼は軌道に仕え、よく周を惑わすと書かれている。軌道というのは呪術や幻術のことだろう。周を惑わすというのは、それによって騙したというのではなく、民衆がよく卑弥呼の言う言葉を素直に受け止めたということだ。しかし、たとえ姿を現さなくても、見合いの奥でより神に近づいた卑弥呼は、30カ国に分立して争っていた和国内で、21カ国を統合することができた。